ほど駐車場に降りて車、皆さんが集まっている姿を見てちょっとバクバクしてきました。また先ほどこのマイクをここにつけられて余計にちょっと今緊張しているんですけども、ありがとうございます。いつも本当に瀬戸内キリスト教会、私たちの教会のためにお祈りくださってありがとうございます。本当に堀川博先生、秀子先生はじめ大田先生、そして三滝グリーンチャペルの皆様が祈ってくださり、支えてくださり、また捧げてくださり、私たちの教会を愛してくださったからこそ今日の私たちの教会があります。本当に感謝いたします。実は明日大塗り教会、インチョン教会の教会から44名の兄弟姉妹が瀬戸内教会に来てくれます。そしてですね、あの新しくなった教会に発光ダイオードの十字架が明日つけられます。イエーイ。これもですね、広志先生が勝手に申し込んでくださってですね、気がついたら大塗り教会の方から、あの広島の開拓教会をサポートしたいんですけど行っていいですかという電話がありまして、本当にこの教会がなければ私たちの今の祝福はありませんでした。本当に三滝グリーンチャペルの皆様の愛と祈りに心から感謝します。ありがとうございます。私たちは先月ちょうど1ヶ月ぐらい前に初めて広島に夫婦でやってきました。広島に来ていくつかの驚いたことがあるんですけども、その中の一つは広島カープです。なんて言うんでしょうか、いえ弱いとかそういうことではなくて、あの広島県民の広島カープ愛に驚かされました。テレビをつけるとですね、カープのニュースとか試合をよくやっているんです。出身が愛媛ですけども、愛媛や九州に行った時はなかなか見れなかったカープの試合がですね、いつものようにテレビに映っていますし、今日もですね、昨日か NHK を見てたんです。そしたら NHK の最後に今日のカープ情報ですとですね、NHK でもカープのことを言うのかとですね、びっくりいたしました。本当に広島の方々はカープを愛しておられるんだな。瀬戸内教会でですね、この間礼拝が終わった後にですね、今日のカープの試合は勝った、あの日の日曜日すごい十何点取って勝ったんですね。そのことを礼拝の後に喜んでる姿を見て、ああここまで好きなのかと思われましたけれども、本当にカープ愛が伝わってまいります。今日ですね、皆様と共に御言葉を分かち合いたいんですけども、本当は最近の証のメッセージを用意しておりましたら、ビビッときた聖書の箇所がございまして、少し真面目な話になってしまうんですけども、イエス様も山の上で真面目な話をしてましたので、今もマタイによる福音書12章の1節から8節のところから常識外れの信仰ということで御言葉を取り継がせていただきます。はじめにこの箇所をお読みさせていただきます。その頃ある安息日にイエスは麦畑を取られた。弟子たちは空腹になったので麦の方を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分の友の者たちと者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他に自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べて立ったではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にはならないと律法にあるのを読んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちも罪のない人たちを咎めはしなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。アーメン。何を書いてたかというとですね、簡単に言うと安息日、今でいう神様礼拝する日曜日ですね。その日にイエス様と弟子たちが歩いてたんです。そして麦畑に生えていた穂を摘んでお腹が空いたんですね。それを食べたところ、パリサイ派の人たちが から弟子たちが麦の方、それは誰でも取っていいように残してあるんですね。その方を取って食べた時にこう麦の方を収穫した、またそれを手で揉んでですね脱穀した、またそれをこうポケットひびで貯蓄した。働いたじゃないか。日曜日には働いていけない日なのに、イエスよ、お前の弟子たちはそのような働きをしている、働いている、それは聖書に背くことだと言って怒ったんです。このような決まりの信仰を私たちは立法的信仰、教会でよく言いますよね、立法的な信仰、そのような信仰者になりたくないと私たちは思うんですけれども、ぜひ立法的な信仰にならないようにしてください。けど皆さん、立法的な信仰の何が悪いのか本当にご存知でしょうか。残念なことに今ですね、この立法的な信仰になりたくないからといって、あまり聖書のことは守らんでよかばい、ごめんなさい、九州の言葉がまだまだちょっと身に染みついててですね、時々礼拝でも出てしまうんですけれども、立法的な信仰に私はなりたくないから、日曜日も毎週は礼拝に行きません。時々行かせていただきます。十一献金、そんなこと言わないでください。私は立法的な信仰者じゃないんです。そんな一生懸命奉仕をしていたら、あなた立法的な信仰者になりますよとですね、このような信仰のことを無立法主義というんです。今立法がない状態ですね。しかしこのような信仰はパリサイ人たちよりもなお悪いんです。なぜならばイエス様は立法は大切なものであると言われてました。私は立法を完成するためにこの地に来たのですと言われたのです。立法的な信仰はいけません。しかし立法をなくしてしまっては私たちの信仰の意味が、パリサイ人たちが何につまずいたのでしょうか。彼らが忘れてしまっていたもの、それは主なる神様との関係なんです。神様との愛と憐れみの関係を忘れて、この御言葉、立法だけを一生懸命守る、そのことが自分の信仰だとなってしまったことが彼らの大きなつまずきでした。立法をちゃんと守っているから、堀川先生に言われたことを私はちゃんとやってるから、私の信仰は立派なんだ、まあ、陰で何をしているかわからないんですけども、とりあえず堀川先生の前でちゃんとしてるから立派な信仰なんだというふうになっていってしまった。このようなパリサイ人たちにとってイエス・キリストや弟子たちの信仰は常識外れだったんです。イエス様や弟子たちは自分たちが超えられない信仰の限界の壁を超えていってしまったんです。だから面白くなくなった、だから鬱陶しくなったんです。安息日には900メートルの範囲以内しか歩いてはいけないという掟も作ってたんですよ。けどもイエス様や弟子たちは明らかに安息日にもあっちの街道、こっちの街道、そっちの街道とですね、福音を伝えて働き回ったんです。だからお腹が空いたんですよ。900メートルの範囲内で静かにしていればお腹なんて空きません。麦の方を摘まなくちゃいけなかったのは、イエス様のために、福音のために一生懸命この安息日にも働いていたからこそ、ああお腹が空いたと麦の方を摘んで食べたんです。パリサイ人たちにはそのことが理解できなかった。じっとしていればいいじゃないか、お腹が空かないように教会の中にじっとしていればいいじゃないか、 野外礼拝までする必要じゃないじゃないかって、皆さんも900メートル以上今日歩いてこられたと思うんですけども、イエス様を愛する人たちというのはその愛のゆえに立法の限界を超えてしまうんです。あのカープファンがカープを愛しているがゆえにですね、雨の日でも傘を持って応援に行くようにですね、限界を超えてしまうように、私からすればなぜそこまでするんだろうと思うようなことをですね、してしまうように、愛が内側にあるからしてしまうんです。立法というのは皆さん最低ラインを教えてくれているにすぎません。神の子供として私たちが生きていくその最低ラインを立法というのは私たちに教えてくれているのです。イエス様を愛するクリスチャンというのはその立法を守るだけでは満足しなくなるんです。もっとしたい、もっと使いたい、もっと賛美したい、もっと主に捧げたい、もっとこの人を愛したい、そのような思いに溢れるようになってくるんです。なぜならばイエス様ご自身がそのような限界を超える十字架の愛によってあなたを愛してくれたからです。その愛に出会ってしまうと、このイエス様の愛に触れてしまうと、これだけしてればいいよで満足できなくなってしまうんです。先週御塗り教会のインチョンというところにある教会の牧師先生が私たちの教会の下見に来てくれました。明日44名の信徒を送ってくださってですね、トラクトを配布してくださる、また発光ダイオードの十字架とですね、看板を下げてくださる、その先生がですね、私たちの話し合いの中でこう言われたんです。私たちはこの瀬戸内教会にしてあげているとは決して思っていません。私たちにこのように奉仕させていただいてありがとうございます。私たちが使える場所を与えてくださってありがとうございますとおっしゃられました。なぜならばこの瀬戸内教会に使えることによって、与えることによって、神様は私たちにもっと大きな祝福をくださるんです。もっと大きな恵みを私たち自身が体験できるんです。だからこの奉仕できる場所を与えてくださってありがとうございましたと言っておられました。それは私たちの喜びなんです。私はそのおのり先生の言ってくださった言葉に深い愛を感じました。けど同時にですね、この三滝グリーンチャペル、そして堀川先生にも同じ愛をいただいています。常識的に言って瀬戸内教会のために、私たちのために皆さんがそこまでする必要はなかったんです。立法的に言ってもここまで私たちのためによくしてくださる理由はどこにもありませんでした。なぜここまで祈ってくださったのか、支えてくださり、また具体的に捧げてくださったのか、皆様がしてくださったことは常識外れなことです。安息日に歩き回って麦の穂を摘まなくてはならないほどお腹が空いてしまったあのイエス様の弟子たちのように、三滝グリーンチャペルが私たちにしてくださったことも、常識外れで言えば言葉が悪いんですけども、常識を超えたことをしてくださいました。そこに主にある深い愛を私たちは感じています。私たち瀬戸内キリスト教会もこのような教会になりたいんです。私もそのような牧師になりたいですし、人 人一人そのようなクリスチャンになりたいと心から願っています。常識を超えてイエス様に従う者へと、そんな深いイエス様との関係を築いていきたいと思います。そのような深いイエス様との関係を築いて、その愛と恵みを私たちに流してくださり感謝いたします。皆様の愛する堀川博士先生はイエス様愛しますっていうようなタイプの牧師先生じゃないですよね。私と違ってですね、こう表面に表す先生ではありません。どちらかというとその逆に見せようとされているのではないでしょうか。しかし本当にイエス様を愛しておられます。私なんかが言うのはおかしいですけども、本当にイエス様を愛しておられる、イエス様のために何とかしたいという闘志を私は新学生の時から教えていただきましたけども、初めちょっと誤解した部分もありましたけれども、本当にそのようなイエス様のために闘志を持った先生だと尊敬しております。だから三滝チャンネルは前進しているんです。そのような兄弟姉妹が集まっておられる教会だからこそ、イエス様のためにですね突き進んでおられるのではないでしょうか。立法をちゃんと守れるようになったから、ちょっと教会が安定するようになったからなんてことで満足いたしません。私たちも御嶽教会に祈られた教会ですから、私たちもそれぐらいのところでは満足せずにイエス様に付き従ってまいりたいと思います。立法を超えていくクリスチャンと共になっていきましょう。小さなところでとどまっちゃいけません。イエス様のために共に、もっとこの日本で、この広島で共に前進しようじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、本当に広島御嶽グリーンチャペル素晴らしい教会を感謝いたします。多くの本当に先生方、また兄弟姉妹に祈られて、このような素晴らしい教会が建てられていることを感謝いたします。またその教会によって祈られ支えられている私たちの教会をも神様感謝いたします。本当にイエス様、あなたのためにもっと前進したいです。もっとあなたの栄光をこの地に表したいです。私たちの教会を祝福してください。御嶽チャペルの上に、瀬戸内教会の上に、主のためにもっと働く力を与えてください。私たちの信仰にある忠実さを待ち加えてくださいますようにお願いいたします。何よりもそのために神様、イエス様との個人的な豊かな関係を築き上げていくことのできますように、お一人お一人の信仰の生活歩みを祝し導きお守りください。今日のこの素晴らしい共に捧げる礼拝を心から感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。